清流豊川のほとり、白い校舎のその中に個性豊かな頭脳がいっぱい、学生たちと青春を燃やしています。創造先生カタログ、この時間は豊橋創造大学及び豊橋創造大学短期大学部の先生を一人2週ずつじっくり紹介していくコーナーです。今日は先週に続いて保健医療学部看護学科藤井哲也先生に聞きます。
先生は創造大学、4年間通う看護学科の学生さんたち、入学してきて一番最初の導入部分、看護師とは何ぞやっていうところの方をまず学生さんに教えていらっしゃると。
そうですね、そういうところから、看護技術、そういうところにつなげていくっていうところを担当してます。
はい、先週は注射のお話とかもいろいろ聞きましたけれども、最近は看護師の国家試験に写真などを見て自分で判断する試験も出ると。
そうですね、ここ最近の過去の問題を見るとそういう問題も必ず一問二問は出てるという傾向にありますね。
それこそなんかお医者さんの試験とか、ね、それから臨床心理士さんの試験、もう難しいって聞きますけど、今看護師さんの試験っていうのもやっぱり人に関するものですから厳しいんですね。
そうですね、最近は特に専門性を問われるっていう問題が多いかなっていうふうに思います。
私はたまたま最近フィジカルアセスメントっていう看護のね、言葉をちらっと耳にしたので、耳にしたので使いたくなって今口にしたんですけれども、これもすごい看護にとっては大事なことなんですね。
そうですね、看護としては、人全体を捉えるのでヘルスアセスメントという枠で捉えていくことが重要ですけど、その中の一部として身体をしっかり捉えなければいけないので、その時にフィジカルアセスメントという言葉を活用していくんですけれど、これから非常に重要になる分野です。で、その一つとしては、今病院で入院されている患者さん等もありますが、これからだんだんと在宅、家で、療養するというか、そういう患者さんが多くなってくるので、そういう在宅に訪問して看護を展開するというところが必要になってくると、やはりその患者さんの今の状態を正しく判断できるかどうかは看護師にかかってくるということがあるので、その身体的な所見を取るというところも非常に重要になると思います。
先週は看護師さんってコミュニケーション能力もすごく大事だという話も伺いましたが、そのコミュニケーション、それから問診とかしますよね。で、国家試験には診断問題も出るということで、ある程度こう触る触診なんかもしたり、
そうですね、触診で、触って、その状態を捉える。でもちろん見て捉えるということも重要ですので、視診という見ることも重要ですし、あとは音ですね、呼吸の音、
ヒューヒュー言ってないかとか、ぜぜ言ってないかとか、
そういうようなことも重要なので、聴診器を使っての聴診ですよね。そういうようなことっていうものは重要です。で、ただこれを行う前には先ほど伝えてたようにコミュニケーションの技術を使って何を的確に行うべきなのかっていうところが必要になるので、コミュニケーションは基本としては重要になるということですね。
コミュニケーションすっごく大事なんですね。
はい、そうですね。
特に今これからその在宅看護っていうものがどんどん増えていく時代になると、やっぱり普段から患者さんのことを見ている看護師さんが、俺いつもとなんかここが違うっていうことをいち早く発見すること、それがすごく大事になってくる。
そうですね、それは大事になると思います。
なのでそのフィジカルアセスメントっていうのが本当に重要になってくる。
そこの部分では非常に重要な部分になると思います。
ここ肝の一つなわけですね。
そうですね。で、その中で、患者さん その社会性とかですね、そういう部分も含めて最終的に一人の患者さんとして、人としてですね捉えていくということが重要かなというふうには思いますけどね。
はい、そんな藤井先生なんですが、先生はちなみに創造大学にはいつ来られたんですか？
僕はこの4月に来ましたので、まだ 1年生と一緒の木でほやほやという形というか状態ですね、
は
い、
もちろんあの先生こう看護の先生としては長いですよね。い
や、まあ、そうですね、あの教壇に立ってからは長いですね、はい、
ただ創造大学としては今の1年生たちと同期になるということ で、ね、はい、先生あのご出身はちなみにどちらですか。
あ、僕は愛知県になります。は
い、愛知県も広ございますが、
三河地区になります。
あ、三河の人なんですね、はい、じゃあ、あのよくこう県外から東三河に来られた先生たちがあのこの辺り の高齢の方が先生ここが根気っていうのが意味がわからないっていうことはないですよね。
ないですね。偉いという言葉もわかりますし、
は
い、
偉い根気はお任せて、はい、で先生ずっと愛知県。
そうですね、僕はずっと保育園から大学院まで、愛知県で、
うん、
ずっと仕事も愛知県で行っていたのですが、ま、前任校は県外の方の学校でしたが、
うん、
それまではその数年間を除けばずっと愛知県内ということになります。
こんなこと言ったらなんなんですけど、先生はもう先生歴長いですよね、
はい、
でその前は現役で現場にいらっしゃったということで、はいはい、先生が現役で看護師さんだった頃って男性の看護師さんってまだすっごい少なかったんじゃないですか。
まあ、かなり少なかったと思います、
はい、まだ看護婦さんっていう言葉が普通にあった頃ですよね。
そうですね、はい、
そんな時に先生なぜ看護師さんになろうと思ったんですか。
まあ、僕はですね、入学する時についてはですね、まあ、友達とですね一緒に受けたというのが始まりです。ただその入学してからその授業を受けていく中でいろいろな部分で、技術をしっかり行わなきゃいけない職業だっていうことに気がついて、でただ一つ一つの内容が、まだはっきりしてない部分が多々あったので、それをしっかり追求していかなきゃいけないかなと思って、一年発起じゃないですけれど、まあ、この看護学っていうものが面白くなって行っていくというふうなことになりました、はい、
なるほど。その追求、先生先週も追求についての話はされましたけれど、はい、先生中途半端に終わるのが嫌なんですね。
ある面ではそうですね、
きっちり結論を出したいと、
はい、オンとオフはしっかりしてるかもしれないですけど、
オンオフはちゃんとしたいタイプ、はい、あの一緒にじゃ あのお友達に一緒に看護師目指そうぜって誘われたんですか。
まあ、友達が医学科の方を受けると言ったので、それで一緒にですね、まあ、受験したということですね。学科は違ったんですけれど、はい、
先生一番最初に現場で働かれたところっていうとどちらになるんですか。
僕は救命救急センターに当時のに働きました、はい、
救命救急センター、
はい、
すごい大変な職場じゃないですか。
まあ、そうですね。ただ州としてはどちらかというと腹部とか交通外傷とか交通事故ですね、そういう方が来られるところを州として見ていたということになります。
本当にもう1分1秒争う現場ですもんね。
そうですね、まあ、患者さんにはそれぞれありますので、夜間入ってくる患者さんにも状態はいろいろあるので、まあ、全員が全員そうではないかもしれないですけど、まあ、そういう患者さんもいらっしゃったということですね。
看護師さんとかお医者さんを取り上げているテレビドラマがすごいあるじゃないですか、
はい、
そういうのでね見て、あ、看護師さんってこういうお仕事なんだなとか、はい、お医者さんってこんな風に大変なんだなって思うこともあるんですけれども、はい、やっぱり想像を絶しますよね、その辺は。
その自分がどういうところに就職したいかっていうのは自分の希望がありますので、ですからまあ医師もそうですし看護師もそうですけれど、例えば小児科というか子どもが魅力というか専門にしたいんであれば小児ということになるでしょうし、うん、精神が少し病んでしまった人が専門にしたいんであれば精神という形になるし、それそれぞれに、自分の興味を持ったところに行くというのが大事かなとは思いますね、はい、
なるほど。お医者さんと一緒で看護師さんもやっぱりその、自分に合った向いた現場っていうのがあるわけなんですね。
そうですね、まあ、自分の興味持っているところに行かないとそのまま、追求するというところで専門職ですので、どうしてもモチベーションがどうかというところがあるので、まあ、学生にもそこら辺はしっかりと伝えているようにしてますけど、
うん、なるほど。 ほど。で先生、実際現場で働いていらっしゃって、またなぜこう学生を育てていく立場になってみたいなって思われたんですか？
その技術の中でしっかりと根拠を出すような技術を追求して、やはり教育の現場でそれを発信していかないと臨床というかそこには到達しないというふうに考えたので、そういう面で、まあ教職というかそういうところに今は席を置いているということですね。
はあ、なので先生、ご出身 の、 大学病院がくっついてる大きい病院なんですよね。
う
ん、
そうですね、はい、
はい、大きい病院で現役で働かれて、でその後大学院に行かれて、
そうですね、はい、
で、もういくつかの学校を回られる間には、はい、実は看護とは全く関係のない学校に赴任されたこともあるんですよね。
非常勤で、少し、全然違う分野の学問の、教育をですね、担当科目を担当した経験はあります。は
い、何を教えられてたんですかその間？
そこは中心としては経済等を中心とする学部でしたので、その中で、リベラルというか専門ではなくて教養部分としてですね、健康に関するですね、科目がなかったもんですから、そこを新しく立てて、そこで、教えるということを経験して、ですから何かというと看護大学の場合看護師になりたいとかという学生が多いわけなんですけれど、一般の学部の場合はいろいろな考え方があってそこに入ってきますので、そういう学生さんにどうやって、講義内容に興味を持たせるかっていうのは非常に勉強になった、教員としても勉強になったかなと思いますけど。
看護学科に入ってくる学生さんももちろん将来的にはそういう道に進みたいから決まってるから入ってきてるわけで、そうじゃない学生さんたち相手にどうやって興味持ってもらうか、これはあっても大変でしたよね。
そうですね、当時若かったし割れた理由もあったので、そういう面では非常に良かったかなと思います。
看護師さんを育てる学校っていうのは、例えばこう愛知県内見てもね、先生が卒業された某学校もありますし、お隣浜松とかに行くとね、やっぱり大きいとこありますし、豊橋なんかは市民病院に行くとね、看護専門学校がついてたり、私立の病院なんかは割と大きい病院看護学校をつけてる学校なんてあったりしますよね。
そうですね、
はい、病院あったりしますけど、そういうところはこう見てて学生さんが渡り廊下一本で病院に実習に行けるんだとか思ったりしますけど、
そうですね、はい、
創造大学の学生さんたちって病院ないですよね、牛川にね。
そうですね、うん、牛川にはないですね。ですから僕が担当しています基礎看護学に関してはまだ入学して間もない時の実習になりますので、一応交通調査をしまして、で、いくつかの病院に分かれて実習ということになりますが、なるべく交通での環境がよく通えるところに行けるようには行ってます。
電車やバスで。
そうですね、はい、そういうようなことはなるべく学生の希望を取って行っていると。でただ、一つ言えることは実習病院がいくつかの病院に分かれますので、逆に言いますといろんな病院を学生時代に経験することはできると。僕の卒業した大学時代はそこの大学というか総合病院で終わってしまいますので、そういうところでは多くの病院を実習病院に限っては確認することができるので、病院というものを知ることには非常にプラスになるであろうというふうには考えていますけど、
渡り廊下一本で実習に行けるのも確かにいい環境ですけれども、
そうですね、はい、非常にいいと思います、はい、
でも病院って言ってもその形とか運営の仕方とか、
そうですね、
先生の方針とか、はい、全然違うわけですよね、はい、でも大きい病院だと病院の基本方針っていうのがあって、先生たちや看護師さんたちも基本それに従ってやってるんですが、
はい、
個人病院ってなるとやっぱりその院長先生のねやり方や考え方いろいろあると思うので、確かにいい経験、腕を磨くにはいい経験になりそうですね、
う
ん、
そうですね、その視点をしっかりさせるためには良い経験になるかと思いますね、はい、
そのためにはこの辺り周辺 の, あの病院の関係者の皆さんにもいろいろとご協力をいただいていると。
そうですね、うん、ですからあのそういう面ではお互いに現場の方とも臨床の側とも一応タイアップしていろんな面で協力していくことが重要かなと思いますね。はい、
まあ、あのこの辺りも高校とか専門学校でね看護師さんを目指すっていう感がありますけれども、大学ってなると東三河はここぐらいじゃないですか。
そうですね、まあ、本学だけですよね。愛知県の中でも、まあ、東三河というかもう三河地区って言ってもほとんど、まあ、名古屋に近い方の三河の方にはありますが、東三河というか、東部と言われているところにはここしかないので、まあ、本学は頑張らなきゃいけないかなっていうふうには考えてます。
創造大学湖西からの学生さんも多いですもんね。
そうですね、はい、最近、僕もまだ半年ですが1年生とか見ていますと静岡県の学生さんも非常に多くて、で、まあ、通学とかそれぞれ自分たちも考えながらですね来てる学生が多いですね、はい、
そして看護の道を志しているって。
そうですね、はい、
先輩としてやっぱり嬉しいですか。
そうですね、若い人が頑張って、行っていることを見ることは、そういう姿を見ることは非常に楽しみというか、まあ、これからの希望というかそういうことが非常に感じることが多いですね。
はい、そんなオンオフがはっきりした藤井先生なんですけれども、先生お休みの日とかはさすがに看護の教科書開いたりしてませんよね。
僕はですね本当にオンとオフはっきりしてますので、
はい、お休みの日は休む、
はい、学会とかそういうものがない時には休みを取ってですね、はい、リフレッシュ。
藤井先生の休日はどんな風に過ごすんですか。
僕は基本は小動物っていうか僕は小鳥とかですねが好きで、はい、まあ、小さい時からそうなんですけれど、ですからペットショップとかに行って、はい、まあ、小鳥とか、熱帯魚とかそこら辺を見て、回るとか、はい、あとはその現場に行けるときは行きますけれど、行けないときは、まあ、テレビになってしまいますけど、ゴルフとか、まあ、先ほど終わりましたけど野球の日本シリーズとかですね、そういう、まあ、観戦とかですね、そういうのをして時間を潰すことが多いかなと思います。
なるほどね。先生動物の方の看護師さんになろうと思ったことはないですか。
いや、まあ、それはなかったですけどね、はい、
はい、ちっちゃい動物が好きということで、はいはい、普段はそうやって過ごされているんですけれども、ひとたび創造大学の門をくぐると元現役看護師だった藤井先生復活するわけですね。
そうですね、はい、
でもね、本当にこの辺りには唯一の看護の大学ということで、はい、学生さんたちもここ卒業してまた現場でねバリバリ働いてくれることを、ね、はい、私たちも切に願っておりますので、はいはい、先生今後も学生さんの育成にね頑張っていただきたいと思います。はい、はい、ということで先生先週に引き続き今週もありがとうございました。
どうもありがとうございました。
創造先生カタログいかがでしたでしょうか。この時間は豊橋創造大学及び豊橋創造大学短期大学部の先生を一人2週ずつじっくり紹介していくコーナーです。来週のこの時間は豊橋創造大学短期大学部キャリアプランニング科矢島明彦先生に聞きます。お楽しみに。